霊峰という曲を演奏いたします。
下面の演奏的是叫做紫法林。
これは一休という有名なお坊さんがいたんですよ。15世紀の人ですが、その方が作ったと言われています。
这首曲目呢据说是一休作曲的。
私は信じていません。
这是我呢是不相信的。
多分誰が作ったのか、いつできたのか、本当はわからないと思います。
估计呢是到底是谁在哪里做的呢？那谁也不知道。
でも多くの人がこれは一休が作った曲だと思って、そう信じて何百年も吹かれてきたので、これは一休さんのイメージ、印象が結晶された曲であると言っても、間違いはないかなと思います。
但是呢，普通的日本人呢，他们在几百年的演奏这首乐曲啊，那么他们是相信的，同时呢，那么也觉得，那么这首曲目里面呢，也凝聚了这个一休的那个影子。
この一休という人は非常に有名なお坊さんでして、もう今から600年も前のお坊さんなんですが、今でもですね、もし皆さん日本人の友達がいたら聞いてみてください。あなた一休さん知ってますか？というと必ずこう答えます。もちろん知ってます。日本では子供でもみんな知ってます。
一休呢，在日本呢也同样是家喻户晓啊。无论是老人还是孩子，大家都是非常熟悉的一个非常有名的僧侣。
でも次の質問をすれば面白いです。じゃあ一休さんというのは何をした人ですか？とこう聞いてください。多分ほとんどの人はさあ知りませんとこう答えます。
但是呢，如果呢你去问日本人啊，就说一休到底是做什么的呢？一般人可能是不知道。
名前だけが有名なんです。
在日本仅仅是这个名字非常有名。
で本当の一休さんというのは偉い禅のお坊さんなんですが、日本の戦国時代、戦争ばかりしていた時代、普通の人たちが非常に苦しんだ時代に貧しい人たちの生活を助けた、そういうお坊さんなんですね。
但在事实上呢，一休呢是在这个日本战国时代啊，那么非常有名的一个僧侣，他呢当时呢是救助了非常多的那么贫苦的大众啊。
そしてただ助けただけじゃなくて、人生、生活、生きていくということは楽しいことでなくてはいけないと、そういうふうに考えて、その戦国時代という苦しい時代なのに人生を楽しもう、美味しいものを食べよう、楽しい歌を歌おう、踊りを踊ろうというふうに貧しい人たちと一緒に人生を楽しんだ、そういうお坊さんだったんです。
他不仅仅呢是帮助了很多人，那么当时呢在这种战乱的时代呢，他给这些普通的那个劳苦大众呢传递的是一种那么要幸福的生活，要享受生活，要乐观向上的这样的一种态度。
ですからその頃多分普通の人たちから非常に愛されたお坊さんだと思います。そしてその愛されたという記憶が今でも残っていて、もう日本人はみんな一休さんが大好きなんです。そういう一休さんの印象が込められた紫霊峰をただ今から演奏いたします。
因此呢，在日本呢，那么一休呢也是被普通的国民所尊重，那么所爱戴，所以在这组曲目里面呢，同时也那么凝聚了这样一种对一休的这种尊重。
そしてこの曲の後に私が一番大好きな鶴の巣ごもりという曲を演奏いたしますが、その間に少しお休み休憩をいただきたいと思います。
在这个曲目之后呢，将演奏他最喜欢的那么一个叫做鹤的巢穴的这么一个曲目。当然在这之间呢，我们先休息一下。
では、紫霊峰。
下面呢是这个紫法林。
ここでしばらくお休み、休憩をいただきたいと思いますが、その前に一つ間違いがないように、誤解がないように説明いたしますと、私、向井寺という曲、巨竹が作ったことを信じていませんと言いました。それから一休が作った曲も、信じていませんと言いました。
那么过一会儿我们先休息，但在休息之前呢，我想先要订正一下，我刚才说，我不相信这个曲子是一休做的。
でもしかし私その巨竹という人を称える巨竹禅師法三会というそういう巨竹を尊敬するそういう会がグループがあるんですが、それの役員をしております。
但是呢，就说包括刚才那个说那个虚竹那首曲目也是一样啊。但是呢，我本人呢现在参加了一个就是那么就纪念虚竹的这么一个纪念会。
それから毎年11月21日、つい最近ですが、一休さんが住んでいた一休寺という名前のお寺で、お坊さんがたくさん集まって、一休さんの命日、一休さんを偲ぶ儀式が行われておりますが、そこで毎年私がその紫礼法を吹いております。
但是呢，就是在每年的11月21日呢，这个是一休一个僧侣的一个忌日啊。然后呢，在这个一休他曾经那么主持过的这个寺庙里面呢，大家会那个搞一个活动，纪念活动。那么每年呢，他都要在这里那么就演奏这首曲目。
ですから、巨竹一休の物語、歴史として本当の物語だとは思っていませんが。私はその伝説を非常に愛していますので、その辺お間違いのないようにお願いいたします。
那无论是虚竹还是一休呢，虽然是传说，但是作为我呢，我非常爱这个传说。
それではしばらくお休み休憩をいただきます。
那我们先休息一下。一生的那么一首曲目。
まず北の方の国から鶴が飛んできます。
首先呢，鹤呢从北方的国家呢，那么飞过来。
飛んできた鶴は巣を作る、家を作るいい場所はないかなと言って場所を探します。
鹤呢，它为了能筑巢呢，到处它会寻找一个便于筑巢的一个场所。
そしていい場所を見つけて、そこで巣、つまり家を作ります。
で、这个时候呢、鹤呢、找到了一个好的筑巢的地方、那么他在那里呢、筑了一个很好的巢穴。
家を作って、家族を作ります。
那个搭好自己的房间以后呢、那么鹤呢在里面就建立了自己的家庭。
つまり子供を育てるわけですが、その子供もやがて大きくなって、親の巣から。飛び立って離れていきます。
然后呢，他的一个巢穴里面呢，那么生儿育女，那么然后呢，这个小鹤会长大，然后再离开这个巢穴。
親の鶴は子供が巣立っていくのを半分喜んで、半分悲しんで見送るわけですね。そして最後には、まあ天と地すべてに感謝をして、そして一生終わるという、そういう物語です。
然后呢，这个老鹤呢，会在巢穴里面看着这个小鹤渐渐的飞进自己的巢穴啊，那么悲喜交加，同时呢，心里呢会有一种对天对地的感谢，同时呢，在这个鹤在这个巢穴里面呢，结束自己的一生。
そういう鶴の一生を描いているということになっていますが、この場面、このメロディーがこの場面であるという、そういうふうなことは決まっていません。もう少し抽象的に全体を通して今のような鶴の一生の物語が描かれているという、そういう曲です。
那么呢，它既是描述了鹤的一生的这么一个曲目呢，同时呢，它也是一个很抽象的那么一个曲目。
ただこの鶴の巣ごもりという曲は。この題名、鶴の巣ごもりという題名で、 違う曲が約10曲ございます。
同时呢，就是同名的那么曲目呢，一共有将近有十首。
題名は同じ、内容も同じ、でもメロディーは全く違います。
曲目的名称一样，那么描述的内容是一样，但是呢，旋律呢就完全不同。
ですから、間違わないためにどこの鶴の巣ごもりかというふうに、土地のその曲ができた土地の名前をつけて呼んでおります。例えば、京都の鶴の巣ごもり、あるいは江戸、今の東京ですね、江戸の鶴の巣ごもりというふうに、その曲ができた場所を頭につけて読んで、間違わないように読んでおります。そして、今日演奏するのは福島の鶴の巣ごもりです。
正是因为有这么多同名的曲目啊，那么为了区分他们，那么在这个曲目之前呢，通常会加上这个作曲所在地的地名，比如说京都的，那么鹤的巢穴，比如说在大阪的，那么今天呢，我们会演奏福岛的，那么就是在福岛的鹤的巢穴。
まあ、福島というところは日本の中でもあまり有名なところじゃないんですが。5年前の事故で世界中で有名になってしまいました。そしてどちらかというと悪い印象がついてしまいましたが、本当は福島というのは非常に美しいところであるというのを、まあ、この曲を聴いて感じていただけたら非常に私はありがたい、嬉しく思います。
福岛呢，在日本呢，本来不是一个很有名的地方。那么正好在5年前呢，就有很大的那么一个事故啊，那么让全世界的那么人都知道了这个地名。那事实上呢，历史上的福岛是一个非常美，然后呢有很多农产品出产的一个非常美丽的地方。
それでは福島の鶴の巣ごもりでございます。
那么下面就是福岛的鹤的巢穴。 现在音会已经结束了，我们下面有哪位朋友有一些什么关于日本的文化包括音乐这方面的疑问，可以跟我们参加老师做一个交流。从谁再开始？
苍高老师晚上好，非常感谢今天的演出。我是一位古琴的学习者。我认为古琴是一种和尺八十分有缘的乐器，因为我第一次听到尺八的乐声是在我老师的古琴课上，尤其是听了今天老师的讲解和演奏，越发的觉得就是古琴和尺八在很多就是艺术美学上的理念呢是相通的，尤其是都有那种在某一阶层十分流行的经历。那么请问老师，就是尺八在当今日本人，尤其是日本年轻人之间的那种接受度是怎样的？还有第二个问题就是，不知道老师对那个传统乐器，就是传统初心，就进行一些改编，这样的看法是什么的？谢谢，麻烦翻译。
稍等一下啊。
今から20年ほど前、私よく学校で演奏するんですが、小学校、中学校で演奏をするときに、こういう服を着て、そして尺八を持って、そして舞台の上やると、子供たちが笑ったんです。どうして笑ったのかというと、変な偏見というのがありまして、琴というのは金持ちの家のお嬢様が演奏する楽器である。三味線というのはいわゆる芸者さんが女の人です演奏する曲である、まあ、楽器である。尺八というのはおじいさんが演奏する楽器である。そういうなんか変な先入観があって、何か尺八というのは滑稽なおかしいという、そういう印象があってみんな笑ったんです。でも20年ほど前から誰も笑わなくなりました。なぜ笑わないか、みんな知らなくなったんです。これは何という楽器ですかって言っても、みんなさあ知りません。これはどこの国の楽器ですかって聞いたら、みんな中国とこう言うんです。でもこれ日本の楽器ですって言ったら、知らなかったというんですね。ですから今はそれほど日本の若い人にこの尺八という楽器知られていません。でも変な偏見先入観というものもなくなりました。ですから今みんな日本の若い人、この日本の楽器に関しては心が真っ白なんです。だからいい演奏をすれば素直に聴いて素直に喜んでいただけます。ですから私は今はこれがこれでいい時代になったのではないかな、古い悪いものがなくなったので、まだいい良いものは出ていませんが、古い悪いものがなくなったので、一つ良い時代が始まったのではないかなと思っています。
是这样，在20年前呢，那么那个苍桥先生呢就经常在 小学或者中学呢，那么演奏，那么教授说那个这个尺大，当时呢每一次他走到台上的时候呢，那个台下的这小朋友都会笑，为什么笑呢？他说拿着这个尺八，穿着这个服装，对这些当时的小朋友来说呢，就是这种家里的老爷爷才会这样的这个演奏，就这样的这个形状。然后呢，同时呢，在日本，那么有弹三弦，弹三弦是什么意思？是一个什么概念呢？就只有那种这种艺妓会弹这个东西，那么普通人是不会弹。那么尺八也是一样。当时呢，日本人的这个，特别是小孩子的这个印象里面呢，就有很多古怪的老爷爷才会来吹这个东西。但是呢，到了近年呢，渐渐的情况发生了变化。那么为什么呢？因为大家谁都不知道尺八是什么。那么他再到一个学校里去演奏的时候，那么他就问这个是什么东西。那么日本的孩子，日本的年轻人说不知道。那么他说这个是从哪里来的？那么大家都说大概是从中国来的吧。这样呢，那么其实呢，对尺八的传播来说呢，在苍桥先生来看也是件好事。那么旧的，那么这种古怪的这种偏见渐渐的没有了。那么在现在的年轻人的心目里面呢，这一个是一片白纸啊。那么他们听到那么动听的这个曲目，那么会自然而然的感动，那么会过来学习。那么对日本的尺八来说呢，也是一个再出发的这么一个时代。
それからもう一つのご質問、古い音楽を現代風にアレンジするかどうかということなんですが、実は尺八という楽器は1870年頃に尺八を作る技術、これ新しい技術が見つかりまして、1870年から楽器になったんです。それ以前は単なる竹だったんです。ですから、琴との合奏、三味線との合奏は1870年より後に始まりました。琴とか三味線というのはもっと前、16世紀ぐらいから完全な楽器でした。でも尺八は単なる竹でした。何が違うかというと、正しい音程が出せなかったんです。で今日演奏した曲はみんな1870年より以前から伝わってきた古い曲ばかりですから音程というものが曖昧な曲ばかりでした。でそれを現代風にアレンジするのはこれ非常に難しいと思います。ですから今の作曲家の方が、作られている曲はみんなこの西洋の五線譜といいますかね、それを使って作られた曲ですから、正しい音程で吹かなければならない曲ばかりですので、そういう意味で本当に古い音楽をそのまま現代的にアレンジするというのはちょっと難しいんじゃないかなと思っています。
至于把这个尺八包括这种古的音乐啊，那么怎么把它那个用现代的西洋的音乐怎么结合，那么说句实话呢，尺八在1870年之前呢是不能称之为乐器的。为什么呢？那么在1870年之前，它这个只是单纯的一个竹子，对这些吹奏的人来说，他们当时没有一个正确的音阶，只是在1870年以后啊，那么就是有了一个新的那个制作尺八的技术，那么它渐渐的能够产生吹出真正的音阶，那么可以和其他的乐器来演奏。那么今天呢，他那个苍桥先生演奏的这些乐曲呢，全都是在数百年之前的乐曲。这些乐曲说起实话是当时是没有音阶来表达的，那么所有的按照现在的音阶来说都是很暧昧，那么是很一个是不能够没有精确的那么表达的这么一个方式的。所以说，那么真正的他所谓的这个古音乐和新就现在的西洋音乐，那么怎么样结合，确实是件很困难很难的事情，在苍桥先生看来。
很荣幸今天能听到苍桥先生的精彩的演奏。我有三个问题啊。第一个就是很好奇，我们知道苍桥先生这个是秦古流，是脱胎于明暗流的。 听了新生的演奏，是不是琴骨留在明暗楼的技法加了很多复杂的技巧？就是说，是不是比原来的明暗楼更加复杂技术上，单单从技巧上是？第二个就是想知道，如果想学尺八呢，是从哪里着手好？我们知道现在有明暗流、琴骨流，还有都山流，从哪里学比较好？第三个就是也很好奇，听说日本学古典的明暗流的基本上没有人了，琴骨流的人也比都山流少得很多。那我年轻人都是学那个学现代尺八都山流的，吹小曲儿的，不是吹古典的。对这个张先生怎么看？
那我一个一个来。
对，请。
尺八というのは昔はですね、各日本の中の各地方でそれぞれ別の音楽が伝わってきたんです。青森県に伝わってきた音楽、東京に伝わってきた音楽、京都に伝わってきた音楽、九州に伝わってきた音楽、それぞれ違う音楽が伝わっていました。そして今、いわゆる明暗流と呼ばれる流は、京都の伝統から伝わってきた、そういう流派です。で、金古流というのは、江戸、今の東京の流派です。ですから、音の違いとしては、明暗流というのは、京都らしく、非常に飾りを全部なくして、飾りのない、本当に簡素な音楽を演奏するという特徴があります。で、金古流は逆に江戸、今の東京ですので、いっぱいこう飾りをつけて、華やかに演奏するという、そういう特徴があります。
他刚才那个桑乔先生也说到，那么在日本的每个地区有每个地区的这个音乐的流派啊。那么像您刚才说到的这个明暗流呢，它是主要是在京都地区啊，所以呢，那么它这个音乐的特征呢，就是比较朴素，没有那么多的这个装饰。那么另一方面呢，在琴骨流呢，它呢是那个在东京这个江户市地区啊，像东京这个周边的这个音乐。那么呢，和京都的音乐比起来呢，它的装饰性更强，所以呢，就是说有更多的这个技巧。第二个问题是什么？
第二个想问一下，就是我们如果想学尺八，应该从哪学哪个流派行好？
これは先生によって考え方が全部違うと思います。でもあえて私断定して言ってもいいかなと思います。私は非常に公平にものを見てると自分で思っております。でそうでないと思う先生もいるかもしれませんが、私は自分を信じておりますので、公平に見て金古流から始められるのが一番いいのではないかと思います。そして金古流から始めて、金古流だけではなく他の流の尺八もどんどん勉強していただきたいというのが私の希望です。
他说当然呢，就是不同的学先生呢，那么看法是不一样的。那从我看来呢，那么还是从一个公平的角度来说，那么琴骨流呢是一个很好的流派。那么他建议你呢，先从这个流派开始，那么同时呢， 在学完学习一段时间以后，那么再进入其他的状态。
でもあなたの近くに先生が一人しかいないとかそういう条件がありましたら何流であってもそれは選択できませんからその先生に習ってください。
如果你的周边呢没有那么多的选择呢，那你就跟着你的老师好好学习就可以了。然后第三个问题是什么来着？
第三个问题就是听了有在日本的朋友说，就是古典的，就是说明暗流学的人已经很少了，这个琴古流也不多，最多的就是都山流，而且他们都山流最多是演奏都是现代乐器。那个这么讲的话，那尺八是不是会逐渐一种消亡的乐器呢？
私も同じように考えます。でもなぜ私がまず金古流を勉強するのをお勧めするかというと、金古流をまず最初に勉強しても他の流の尺八すべて後から勉強できます。でも他の流、登山流とか明暗流、他の流をまず最初に勉強するとその後で金古流などその他の流派を勉強するのがものすごく難しくなるんです。でこれ確かなんです。ですから登山流の人というのは登山流しか吹けないという人が多いです。で登山流が多いというのはそういう理由もあるんじゃないかなと思います。金古流を最初に勉強した人はその後からいろんな他の流派の尺八も勉強していきますから、金古流だけということでなくなるので、まあ全体的に見れば金古流が少なくなるということになるのかもしれません。
仓颉先生这样说的，他说他呢其实也感觉到也察觉到这个问题啊，同时也认为那个这确实是一个问题。那么在他来看呢，那么正是因为叫什么琴古流啊，那么之所以推荐琴古流呢，也是因为学习了琴古流以后呢，再想其他流派那么去学习的时候呢，它是不受任何限制的。那么另外一个方面呢，就是如果是学那个都山流啊，那么你学习了都山流以后再想再来学习琴古流呢，它反而是受限制。所以正是因为有这个原因，可能大家都到都山流去了，学了都山流以后想到琴古流来没法来再继续学习。
私は3つの流派の尺八を吹きます。
先生、私知りたい、あなたはいつからそういう尺八を勉強って、どうしてそういうを勉強って、そして、私と友達は迷ってどうして、何か勉強って何を求めて、今から勉強のものは、実は好きじゃない、でも毎日勉強ってだから知りたい、あなたはどうしてそういう勉強って、そういう問題。
要不你中文先说一下。
那个我想问一下，你为什么会学习这个尺八，然后是什么时候开始学习的？因为其实我跟我的同学们他们都是很疑惑的，因为 虽然在学习，然后也学习这个专业，但是其实也不确定是不是真的喜欢这个，也不确定未来会不会从事这一方面的职业，所以想知道您当初是为什么要学习这个尺八，或者是什么时候开始学习的？
啊，现在是在学习尺八是
吗？不是，我们是学习其他的。
好，就说你对你现在学习的这些东西有些困惑。
对。
この質問に対する私の答えは多分一番面白くない答えなんです。なぜ私が尺八を吹いているかと言いますと、それは私のお父さんが尺八の先生だったからです。
所以第一个新的问题的回答就是说，那也许不是很有意思，但是我的父亲的正是吹尺八的，所以他就吹尺八。
で私が10歳、小学生の頃、10歳の頃、私のお父さんが私に尺八を吹きなさいというふうに命令をしました。強制です。ですから私はいやいや尺八の練習をしました。で尺八の練習をしたけれども、私は尺八の音楽嫌いでした。尺八だけではなく琴、三味線など日本の古い音楽みんな嫌いでした。それよりもエルヴィス・プレスリーとかですね、ビートルズとか、それから西洋のクラシックの音楽、そちらの方が大好きで、聞くのはそういう大好きな音楽を聴いていました。でも練習だけは仕方がないのでずっと続けていました。そしたら20歳の時にある日突然急に好きになりました。なぜ好きになったのか、ある瞬間です。まだ分かりません。
但是这样子说，是从那个10岁开始啊，那么就开始学习这个尺八。但是呢，当时他的父亲呢强制他学习的。那当时呢，不光是对尺八，那么对古琴、对三弦，所有的这些日本的这个传统的乐器呢，他都非常讨厌。他反而是很喜欢这种 Beatles 啊，这种西洋的这个乐曲。但是呢，等他到了20岁的时候呢，他突然就开始喜欢尺八。至于为什么呢？他说他也不知道。
でも気がつけば私も尺八で生活をしている、いわゆる職業演奏家になっていまして、そうなると仕事ですから生活のために結婚して子供もできました。子供を育てると大変です。そのために一生懸命尺八を吹きました。これは好きだからとか嫌いだとかそういう問題ではなく、生きていくために吹いてたんです。ところがふと気がついて、子供も大人になって家から出て行って、自分がまた一人で尺八を吹く、自分のために尺八を吹く時になって、ふと気がつきました。私尺八大好きだなと、これは最近感じました。あまり面白くない答えでごめんなさい。
他说他在那一晃荡成为一个演奏家，那么成为一个尺八呢成为他的一个职业。那么在之后呢，他结婚呢，为了生活他要演奏，他为了他的孩子，他要养他的孩子需要演奏。他说养孩子也是个很吃力的事情。那么等那个他的孩子长大成人了，离开他以后，他现在一个人还在演奏尺八，那他觉得哎呀，他现在其实是很喜欢尺八。
ただ一つ感じたのが、時々私も非常にこう腹が立つというか、何か起こる、そういう時もありました。その時に尺八を吹いたら、ただ曲をメロディー吹かなくてもいいんです。ただ音をプーッと吹くだけで気持ちがスーッと安らいでいくということを感じ